3、平成23年度決算報告。皆さんが納めた税金や国、県からの補助金は、私たちの生活をより良くするためにいろいろな形で使われています。今回は平成23年度決算についてお知らせします。年度と決算。会計は4月から翌年3月までの年度で区切られています。決算はその年度において、どれだけの収入があり、歳入、それがどのように使われたのか、歳出を分類して集計したものです。会計の仕組み、播磨町の会計は大きく分けて、私たちの生活に最も関わりの深い一般会計と、特定の収入をもとに特定の事業を行う特別会計とに分けられます。一般会計では、皆さんから納められた税金や、国や県からの補助金が主な収入で、道路や施設の整備、教育や福祉事業などの住民サービスに使うお金は、この会計から支払います。特別会計はその目的の事業にのみお金が使われ、播磨町では国民健康保険、財産区、下水道、介護保険、後期高齢者医療など5つの特別会計があります。一般会計の決算。平成23年度の一般会計の決算額は、歳入・収入が100億6029万7千円、歳出・支出が92億402万円で、差し引き8億5627万7千円となり、これから翌年度、平成24年度へ持ち越す3億1416万6千円を除くと、実質5億4211万1000円の黒字となりました。歳入。歳入については総額100億6029万7000円で、前年度に比べて5億7568万1000円、5.4% の減額となりました。このうち、皆さんから納めていただいた徴税、町民税、固定資産税、軽自動車税、上タバコ税、都市計画税は53億1265万円で、前年度に比べておよそ5700万円、1.1% の減収となりました。その要因は、固定資産税ではおよそ500万円の増額となるものの、個人町民税でおよそ6100万円、法人町民税でおよそ3300万円の減収となったことが主な要因です。国庫支出金は9億9261万8000円で、前年度に比べておよそ1億7500万円の減額となりました。これは子ども手当負担金の増加による増加要因はあるものの、昨年度に交付された安全・安心な学校づくり交付金や地域活性化、公共投資臨時交付金などの交付金がなくなったことによるものです。地方交付税は7億9949万7000円で、およそ7000万円の減額です。これは普通交付税が昨年度に比べておよそ6500万円の減額となったことによるものです。町債、町の借金については、6億3024万2000円で、およそ3億8000万円の減額となっています。この主な要因は、普通交付税からの振り替えによる臨時財政対策債で、およそ1億8600万円、事業の完了に伴い、防災行政無線更新等による消防施設整備事業債の発行で、およそ1億1450万円の減となったことによるもので、平成23年度末の町債残高はおよそ88億2900万円となりました。町の貯金でもある基金からの繰入金は6億6799万2000円で、うち一般会計の歳入不足を補う財政調整基金からの繰入は6億2343万7000円で、前年度に比べておよそ5億円の増額となりました。 この財政調整基金の平成23年度末の残高はおよそ49億4100万円となりました。歳入の内訳を表す円グラフがあります。一般会計歳入総額100億6029万7000円その内訳を区分決算額割合の順に読みます。徴税53億1265万円 52.8%、 国庫支出金9億9261万8000円 9.9%、 地方交付税7億9949万7000円 7.9%、 繰入れ金6億6799万2000円 6.6%、調剤6億3024万2000円 6.3%、 県支出金5億9089万2000円 5.9%、 地方消費税交付金2億8407万1000円 2.8%、 諸収入1億7190万5000円 1.7%、分担金及び負担金1億5175万円 1.5%、 その他4億5868万円 4.6%、 徴税53億1265万円の内訳、固定資産税25億8115万5000円 48.6%、 町民税20億6251万1000円 38.8%、 都市計画で4億5068万4000円 8.5%、 超タバコ税1億7258万8000円 3.2%、 軽自動車で4571万2000円 0.9%、 その他4億5868万円の内訳、使用料及び手数料1億2544万8000円、地方譲与税9983万1000円、財産収入7774万8000円、地方特例交付金4559万8000円、繰越金2745万円、自動車取得税交付金2351万4000円、寄付金2222万4000円、利子割交付金1459万円、配当割交付金1300万5000円、交通安全対策特別交付金625万6000円、株式等譲渡所得割交付金301万6000円。用語解説。徴税、所得にかかる町民税や土地、建物にかかる固定資産税など、国庫支出金、県支出金、事業を行うための国や県からの負担金や補助金、繰入れ金、各種基金、預金から一般会計繰入れたお金、調剤、事業を行うために借り入れたお金、歳出。歳出は総額92億402万円で、前年度に比べて6億450万8000円 6.2% の減となりました。この中で最も支出の多かったのは民生費で29億4191万9000円全体の 32.0% を占め、健康生き生きセンターなどの運営や障害者高齢者などの社会福祉事業におよそ15億4250万円、乳幼児等の医療費の助成や保育園の運営に加え、子ども手当の支給経費などの児童福祉事業におよそ13億9700万円を支出しました。次に多いのが土木費で12億9829万7000円で、全体の 14.1% を占め、都市公園の維持管理や 下水道事業会計の繰り出しなど、都市計画費としておよそ6億8910万円、浄土浜幹線などの道路の新設改良事業を含む道路橋梁費におよそ5億3880万円を支出しました。総務費は11億6280万2000円、全体の 12.6% を占め、町の全般的な管理事務経費である総務管理費におよそ9億8200万円、税の付加徴収等の事務経費の徴税費におよそ1億1160万円を支出しました。教育費は11億2540万2000円、全体の 12.2% を占めています。小中学校関係におよそ4億850万円、幼稚園関係におよそ1億4040万円、公民館、コミセン、図書館などの運営や人権教育の充実など、社会教育関係におよそ3億1280万円、そしてスポーツ施設関係におよそ4820万円を支出しました。借金の返済にあたる交際費については、9億3667万8000円で、全体の 10.2% を占め、これまでに各種施設の建設・改修等のために借り入れたお金の返済に使いました。歳出の内訳を表す円グラフがあります。一般会計、歳出総額92億402万円。その内訳を区分・決算額・割合の順に読みます。民生費29億4191万9千円。32.0%。土木費12億9829万7千円。14.1%。総務費11億6280万2千円。12.6%。教育費11億2540万2千円。12.2%。衛生費9億3807万5千円。10.2%。交際費9億3667万8千円。10.2%。消防費4億7344万5千円。5.1%。議会費1億5491万円。1.7%。労働費1億456万円。1.1%。農林水産業費5047万9千円 0.6%。 商工費1745万3千円 0.2%。 用語解説。民生費、高齢者や障害者、児童のための福祉など。土木費、道路や公園の整備など。総務費、財産管理や企画、税務事務など。教育費、学校や公民館の整備など。衛生費、ゴミ、死尿処理や予防接種など。交際費、調剤、借入れ金の返済など。消防費、消火、水防活動など。議会費、議会の運営など。労働費、労働者への福利厚生など。農林水産業費、農業、水産業の振興など。商工費、産業の振興や観光など。特別会計の状況。5つの特別会計の各決算額は次の通りです。特別会計区分、歳入総額、歳出総額、歳入、歳出、差引額の順に読みます。国民健康保険事業、40億978万円、36億9650万3000円、3億1327万7000円、財産区11億8486万1000円、8354万4000円、11億131万7000円、下水道事業9億3242万6000円、9億3212万6000円、30万円。 介護保険事業16億3923万9000円、16億4699万7000円、マイナス775万8000円。後期高齢者医療事業2億7029万5000円、2億6369万6000円、659万9000円。合計80億3660万1000円、66億2286万6000円、14億1373万5000円。介護保険事業特別会計の歳入歳出不足額は、翌年度歳入繰上げ重要金により補填。平成23年度の財政健全化判断比率、資金不足比率、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成20年4月から一部施行され、この法律により地方公共団体は毎年度実質的な赤字や外郭団体を含めた実質的な将来負担等にかかる指標、健全化判断比率と公営企業ごとの資金不足率、資金不足比率を公表することとされました。健全化判断比率、播磨町、実質赤字比率、なし。連結実質赤字比率、なし。実質交際費比率、4.9%。将来負担比率、なし。早期健全化基準、実質赤字比率、14.26%。連結実質赤字比率、19.26%。実質交際費比率 25.0%、 将来負担比率 350.0%、 財政再生基準実質赤字比率 20.00%、 連結実質赤字比率 30.00%、 実質交際費比率 35.0%、 資金不足比率播磨町水道事業会計、なし。下水道事業特別会計、なし。経営健全化基準、水道事業会計 20.00%、 下水道事業特別会計 20.00%。 健全化判断比率における各指標について、実質赤字比率とは、福祉、教育、まちづくりなどを行う地方公共団体の一般会計等の赤字額を徴税等の財源の規模と比較して指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。本庁の場合は実質収支は 5.4 億円 8.4% の黒字となるため、実質赤字比率はなしと表示されます。連結実質赤字比率とは、播磨町には一般会計のほかに国民健康保険事業特別会計等4つの特別会計、財産区除くと水道事業会計があります。そのすべての会計の赤字や黒字を合算し、その団体全体の資金の不足の程度を把握するため、徴税等の財源の規模と比較して指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すものです。本庁の場合は、連結実質収支は 17.8 億円、27.8% の黒字となるため、連結実質赤字比率はなしと表示されます。実質交際費比率とは、借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。本庁の場合は、実質交際費比率は、4.9% となり、前年度と比較して 1.1 ポイント上昇していますが、早期健全化基準を大幅に下回っています。将来負担比率とは、地方公共団体の一般会計の借入金、調査や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。本庁の場合は、将来負担比率は -128.8% となり、将来負担額が算定されないため、なしと表示されています。資金不足比率とは、公営企業の資金不足を公営企業の財政規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。本庁の場合は、水道事業、下水道事業がこの比率の対象となりますが、いずれも資金不足は発生しませんでした。問い合わせ、総務グループ、電話 079-435-0357。
公営企業水道事業の平成23年度決算のご報告。水道事業は独立採算制。水道事業は地方公営企業として法律により、税金を使わずに使用者の皆さんからいただく水道料金により運営するように定められています。これを独立採算制といい、税金や国などの補助金などで運営される町の会計とは全く違った運営形態となっています。また、会計方式は企業会計方式をとっており、収益的収支と資本的収支の2本立てで会計処理し、民間企業のように財務諸表と呼ばれる損益計算書や貸借対照表を作成しています。収益的収支、税抜き。平成23年度は収入の柱である水道料金収入が5億1,264万8,000円で、前年度比237万円の増額となり、平成19年度以来4年ぶりに増加に転じました。その他、受託事業の減少により、受託工事収益が186万7千円で、前年度比951万3千円の減額となり、総事業収入は5億4019万9千円で、前年度比667万4千円の減額となりました。支出では、借入金の利息が3804万4千円で、前年度比194万8千円の減額、受託工事費が158万1千円で、前年度比850万3千円の減額となりました。その他、経常経費については、例年に引き続き削減を行った効果もあり、支出総額が5億4731万2千円で、前年度比610万円の減額となりました。結果、711万3千円の純損失、赤字を計上しました。収益的収支、税抜き、水道料金による収入と、水を作ったり家庭に送ったりするための維持管理経費などを中心とした営業活動の収支。収入、水道料金5億1264万8千円、受託工事収益186万7千円、その他2568万4千円、赤字711万3千円。支出、人件費5986万4千円、受水費6083万6千円、減価償却費2億187万円、支払い利息3804万4千円、受託工事費158万1千円、委託料7036万7千円、修繕費5290万5千円、動力費3338万円、その他2846万5千円。用語解説。受託工事収益、給水装置の新設または修繕等の工事受託による収益。人件費、水道事業所で働く職員の給与・賃金など。受水費、兵庫県から水道水を買った費用です。播磨町はおよそ9割を井戸水で賄っていますが、井戸の延命を図り、また災害などの緊急時に備えるため、一部を兵庫県から購入しています。減価償却費、施設の資産価値の減少分、将来老朽化した施設を更新するための財源となります。 支払い利息、施設建設の際に借りたお金、企業債の利息です。受託工事費、給水装置の新設、または修繕等の受託工事に要する費用、委託料、集金・検診業務やシステムの保守にかかる費用など、修繕費、水道管の修理や古くなったメーターの交換などにかかった費用など、動力費、浄水場のポンプなどを動かすための電気代や重油の購入費用、その他、水を作るために必要な薬品購入費、納付書等の郵送料や手数料などの事務的経費。資本的収支、税込み、収入は県の事業などに伴う工事負担金、水道を新規に開設する際に必要となる加入分担金や給水装置負担金など、合計で7620万6000円となり、前年度比384万3000円の増額となりました。支出については、排水管の新設、老朽管の敷設替え、改良、第三浄水場施設の改修などを行い、建設改良費は1億1046万6000円となり、前年度比3498万8000円の増額となりました。また、企業債の元金償還分として8880万6000円支出しております。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、1億2306万6000円は内部留保資金で補填しました。資本的収支、税込み、古くなった水道施設の改良や新しい施設を作るために必要な資金の収支、収入、負担金7620万6000円、内部留保資金による補填、1億2306万6000円、支出、建設改良費、1億1046万6000円、企業債償還金、8880万6000円、用語解説、負担金、建設または改良工事のための工事負担金や新たに水道水を使うときに支払っていただいた加入分担金や給水装置負担金など、内部留保資金による補填、資本的収入額が資本的支出額に不足する額を、減価償却費等資産を再構築するために積み立ててきた資金等で補填しています。建設改良費、古くなった水道管を付け替えたり、新しく水道管を伸ばしたりするのに要した経費、企業債償還金、施設建設の際に借りたお金、企業債の元金返済分です。給水原価と供給単価。給水原価とは、水1立方メートルを作るのに必要な費用のことで、平成23年度決算では149.87円になりました。一方で、皆さんからいただいている1立方メートルあたりの水道料金、供給単価は、同決算では 141.12 円となり、給水原価が供給単価をおよそ9円上回りました。つまり、現状では、水1立方メートル給水するごとに9円の赤字になっています。水道水1立方メートルあたりの給水原価の内訳、人件費 16.48 円、支払い利息 10.47 円、動力費 9.19 円、受水費 16.75 円、減価償却費 55.57 円、修繕費 14.56 円、その他 26.85 円。今後の事業展望。水道事業では住民サービスの向上と業務におけるコスト削減を徹底し、赤字の解消を目指しているところですが、収益の根幹である給水収益は節水型社会への移行が定着しつつあるため、今後、大幅に増加することは見込めません。限られた収益の中、業務コストの削減と計画的な水道施設修繕、更新を行うことで 収支を改善し、健全な経営に努めます。主な事業予定は次の通りです。1、沿岸対策事業。町内全域でおよそ2650個残っていた沿岸を、平成18年度より、おおむね10カ年で順次取り替えを行っています。平成23年度事業では、144個の取り替えを行いました。2、第三浄水場施設の更新。水道水の安定供給を目指して、老朽化した浄水場施設の更新、充実を図っています。平成23年度には、薬品設備改修工事、排水ポンプ電動逆止弁取り替え工事を行いました。問い合わせ、水道グループ、電話 079-435-2379。 平成23年度決算報告を終わります。